ますこの山下誠司でございます。はい、お久しぶりの大変お久しぶりの方もいらっしゃいますし、また初めてお会いした方もいらっしゃいますし、ここで礼拝を持たせていただいて、本当に日曜日、私たちは普段は、東京にいるんですけれども、普段ここで本当に神様の教会で礼拝がずっと捧げられているんだなということをですね、本当に感謝しました。ですね、今日いろんな方から楽しみにしてますという声をかけられましてですね、なんて言うんでしょうか、こうなんか発表会みたいなちょっと心境でいるんですけれど、体は成長したんですね、体は大きくなりましてなんですけど、心と霊が成長したかどうかは分からないんですが、何よりも本当に私も私の家族も神様に祝福されて、神様に導かれて、神様に教えられて歩んでいます。です、今日はそのことを皆さんと分かち合って、互いに信仰者として励まし合えればなということを、ただただそのことを願っています。今日はですね、聖書の箇所が2つあるんですけれども、ヨシュア記ですね、ヨシュア記の5章とローマ章の8章なんですが、最初にですね、住兄弟に両方とも読んでいただきまして、メッセージ奨励をさせていただきたいと思います。では住兄弟よろしくお願いします。
さて、ヨシアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を地につけて伏し拝み、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして、誰一人出入りする者がなかった。主はヨシアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのですか。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしをしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から 私たちを引き離すことはできません。
はい、ありがとうございます。今日はですね、ヨシュア記の方を中心に、5章の方を中心にお話をしますので、もし開けたままにされている方はヨシュア記の5章を、お開きになってください。で、最初にですね、皆さんにですね、こんな質問をちょっとさせていただきたいと思います。皆さんは敵がいますか？皆さんには敵がいらっしゃいますでしょうか？はい、即答で元気なお声をありがとうございます。皆さんお答えながら心の中で答えてくださっても大丈夫で ですけれども、そうすると皆さんの敵は誰なのか何なのかっていうことを皆さん思い巡らせていただくと、まあ、敵は人のことが多いかもしれませんけれども、あるものかもしれませんし、ある性質かもしれませんし、あっとしたら自分自身の中にある何かかもしれません。で、なんでこの話をするかと言いますと、私はですね、15年くらい前のことなんですけれども、その私の先輩のような方であった一人のですね、アメリカ人の方から、こういうことを質問されたんですね。で、ちょっと英語で言われたんで英語で言いますけど、 Do you have an enemy? で、これがですね、その君には敵がいるの?って聞き方ではなくて、 Do you have an enemy? ですので、君は敵がいるような生き方をしてるかい?っていう質問だったんですね。つまり、その先輩は私になんかチャレンジをしてくる方なので、あなたは敵も味方もいないような、争いを避けるような、争いから逃げるような人生を送っていないかということをズバッと言われまして、で、私はその時に、その時から私はいい子で育ったんですね。いい子で、いい子で育ちましたよ。で、いい子っていうのはですね、いいかどうか、本当にいいかどうか分かりません。つまり、争いは私嫌いだったんです。でも、それから私は、何のために生きているのか、誰のために生きているのか、誰を味方とし、その結果、誰を敵だと考えなければいけないのか、そういうことをですね、考えさせられるようになっていったんですね。で、聖書はですね、はっきりと言います。私たちには敵がいます。そして私たちには味方がいます。私たちの人生は味方にすべき方を味方にし、敵と見るものを正しく敵と見ていく、それによって私たちの人生は全然違ったものになるんですね。それをですね、非常に鮮やかに表しているのが今日の聖書箇所のヨシュア記の5章です。で、このヨシュア記の5章、聖書を読んだことがある方も、読んだことがない方も、いらっしゃるかもしれませんけれども、この聖書の中で大きな一つの物語の中に、物語というのは実際にあったことなんですけれども、イスラエルの民がエジプトに行って住んで、長いこと住んでいたんですけれども、そこで非常に虐げられて、神様の力によってエジプトから出て生まれ故郷のカナン、イスラエルの地に戻るという大きな民族大移動がありました。そしてこのヨシュアというのはですね、その民族大移動を率いていたリーダーは皆さんご存知のモーセですけれども、そのモーセの次のリーダーがヨシュア で、いよいよですね、そのイスラエルの地に戻ってきて、その地を勝ち取るぞ、戦うぞという、そのような戦いに臨む、それがこの場面だったんですね。そしてですね、この場面の、この5章の直前に、何が起きたかということなんですが、聖書に書いてあるんですけれども、ヨルダン川の川がせき止められて、水が2つに分かれるというですね、そのことが起きました。これは本当に神様の奇跡なんですけれども、その今はですね、どうやらですね、ヨルダン川っていうのはですね、こうちょろちょろとした川なので、あまりですね、当時の情景ではないらしいんですが、当時はですね、聖書に書いてあるのは非常に雪解けの水があふれて、流れが非常に大きくて、足を踏み入れたら足ごと体ごと持ってかれるような、 そういう激しい流れだったんですけれども、その神様の約束によってあなたたちは信仰を持って進みなさい、そして進んだその足が一歩水に触れた瞬間に川がザーッと分かれて川たちを渡る、まあ、そのような奇跡が起きたわけなんですね。で、私はですね、その場にもし自分がいたとしたらちょっとどれぐらい興奮するかなというふうに思います。まあ、私たちはですね、私たちの日頃の生活の中で体験できないことを体験すると非常にこう興奮するわけなんですが、目の前の激しい流れがその神様の御手によってせき止められる、そしてそれを渡っていって神様が約束された地に入っていく、その進軍の勢いですよね。私たちは神様の軍隊だというその勢いがそのままですね、私たちに伝わってくるような、そのような情景に感じます。実際に聖書にはですね、そのことを聞いたイスラエルのカナンのその王たちですね、当時支配していた王たちは心が萎えてしまっていたというふうに書いてあります。非常に鮮やかなんですよね。もう戦う前からもう息健康ですね、息高揚しているイスラエル人、そしてヨシュアと、もう心が萎えてしまって、ああもうこれはダメだ、もう敵は力大きすぎるというふうに萎えてしまっているカナンの王たち、もう戦いは明らかなんですね。そんな場面でヨシュアが城壁に囲まれたエリコという非常に堅固な町を攻め取ろうとしていた直前に今日の聖書の箇所の出来事が起きました。5章の13節をもう一度お読みします。ヨシアがエリコにいた時、目を上げてみると一人の人が抜き身の剣を持って彼の前方に立っていた。この抜き身の剣というとですね、ちょっとですね、この日本語だと分かりづらいんですが、英語で言うと drawn sword と言ってまして、こう抜かれた剣のことですね、裸の剣のことを言います。そしてこの裸の剣ですから、こうカシャンっていった後の本当にいつでも切れる状態ですね。ですのでその戦闘モードの戦士が目の前に立っていたわけです。それを見たヨシアはですね、こういうふうに言うんですね。ヨシアは彼のところに歩み寄っていった。あなたは私たちの味方ですか、それとも敵ですか。これは多分ですね、いやーはいハローみたいな感じで、あなたは私の味方ですか敵ですかっていう感じじゃないんですよ。違うんですよね。これはですね、ある仲介書によるとですね、非常に緊迫した状況だというふうに言われています。このやってこう身構える感じですよね。これちなみにですね、私はヘブル語の原文は分からないですが、原文です4つの文字でこの言葉が表現されているそうなんですね。ですのでその先生曰く、ここはの訳し方としては、あなたは私たちの味方ですかそれとも敵ですかというよりは、いや味方ぞ敵ぞみたいな、そういうこう緊迫した情景だったようなんですね。おそらくですね、ヨシアにとっては、まあ、そういう癖がついていたんだと思います。この人たちは自分の味方なのか、この人たちは自分の敵なのか。まあ、ヨシアというのはずっと人生を戦いで生き抜いてきた人なんですね。ですので敵なのか味方なのかっていうのを瞬時に考える、まあ、そういう癖がついていたんですね。そしてだからこそ、まあ、ヨシアはそのように質問をして、それで英語の箇所ですと、ちなみにこのところですね、ちょっとタイトルにも出てますけれども、 Are you for us or are you for our enemies? For というのはどういうことかというと、あなたは私たち側につくのか、それとも私たちの敵側なのかっていう、どっち側だっていうふうに聞いているんですね。しかしその戦士はこのように言いました。いや、このいやはですね、英語で言うと neither です。どちらでもない、あなたの味方でもあなたの敵でもない、私は主の軍の将として今来たのだ、私がすべての勝敗を決める神の兵士だ。 おそらくですね、ヨシアはハッとしたんじゃないかと思いますね。その自分を中心に質問したんです。ヨシアは私たちの味方なのか、私たちの敵なのかって聞いたんです。でも返ってきた答えはそうじゃないんです。あなたが主人公ではない、私が主役だ、私が主だ、私に従うかどうか、私の味方かどうか、むしろあなたは私の味方なのかというふうに主の戦士は問うてきたんですね。で、私はですね、この聖書箇所を読んでいたときにハッとしました。で、ハッとして、皆さんハッとしないですかね、ハッとさせられないでしょうか。神様を自分の味方にするときと、神様を自分の敵にするときがありませんか。すべて自分が基準なんですね。すべて自分が基準なんです。自分が基準で聖書を読んでいて、ああこれは納得できると思ったら、その聖書の言葉を信じるし、いやこれはね、まあ、言ってることはまあ正しいかもしれないけどね、3000年前4000年前に書かれたんでしょ、まあ、ちょっと現代では違うかな、私の人生には違うかなと思って私の人生に取り入れない、そういうことってありますよね。私はあります。それをこう見透かされたような、そこに抜き身の剣を突きつけられたような気がしたんですね。しかし神様ははっきりとおっしゃいます。あなたが私につくのか、私以外のものにつくのか、どっちなんだ。この聖書の箇所ですね、ヨシュアがこの主の軍の戦士と出会った時の情景はですね、ある非常にですね、こうある一つの出来事を、まあ、思い起こさせるんですが、それはヨシュアの、まあ、一つ前のリーダーであるモーセがその大きな働きの前に出ていく前に体験したことです。それは燃える芝ですね。燃える芝で神様に出会いました。その時にモーセは言ったんですね、いや私あなたがおっしゃいます、そういうふうにおっしゃいますよ、あなたがイスラエルの民を連れて率いていけって言いますけども、イスラエルの民はあなたのことを誰だっていうふうに聞くでしょう、私は何て答えたらいいんですかって言った時に、神様は何としたか、私はあるというものである、という主という言葉はここから来てまして、で私はあるというのはこれだと非常に神学的に難しい言葉なんですけれども、私こそがただ唯一絶対の存在で、私こそが永遠の存在で、全ての存在は私のためにある、そういうお方だということの表れなんですね。そのようにヨシアの前にも主の兵士は現れてきました。皆さん人生の中でどっちにつくんだっていう選択を迫られたことはありますでしょうか。神様を信じるのか、それとも自分の思い通りの人生で歩むのか、どうするんだって剣で皆さん突きつけられたことは、まあ、剣で突きられたことは多分ないと思うんですけれどもまあ比喩的にですね、それが迫ってきたことは終わりでしょうか。実は私はありまして、その私のちょっと証をですね、させていただきたいと思います。私がですね、その本当にどっちを取るかっていうその選択を迫られたことがありまして、まあ、それが8年前のことでした。で、2016年の、まあ、春の頃のことです。まあ、そろそろですね、まあ、詳しい話をまあ、してもいいかなと思うんでお話をしますけれども、私は弁護士をしていまして、 その弁護士で、最初に東京に行って就職した、一つの事務所があるんですけれども、そこで大体14、15年ぐらい勤めまして、そこから私は事務所を出ました。でその事務所をですね、その前のですね、前の事務所の話なんですけれども、その前の事務所で私はですね、弁護士の業界はなかなか皆さんから外から分かりづらいんですが、ちっちゃい、弁護士もですね、ちっちゃい会社みたいなもんなんですね。ですので何人かと集まって経営をするということですので、私はなんかその共同経営者みたいな形だったんですね。そして、経営者の人ですね、若い方でしたけれども、まだ何て言いましょうか、経営者の成り立てみたいな感じ、見習いみたいな感じでしたけれども、そして仕事を行っていました。私はですね、前の事務所で、最初から私がクリスチャンであるということをオープンにしてまして、私が日曜日に教会に行ってますとか、あともうちょっと言うと、その日曜日に教会に行けますかっていうふうに面接の時に言って、大丈夫だよって言われて、それで事務所に入ったという経緯があります。ですので私はですね、私がクリスチャンでとか、私が聖書を読んでいてとか、教会に行ってっていう話をずっとしてきたんですけども、14年間ぐらいずっとそうやって生活をしてきていて、誰一人私もそうなんですって言ってこなかったんで、多分ですね、隠れキリシタンがいなければ、私だけがですね、唯一のクリスチャンだったはずです。で、いろんなことが、いいこともあれば大変なこともいろんなことがあったんですけども、2016年の頭にですね、ある一つのですね、私に、こういう役割をやってもらえませんかっていう事務所の外の役割のお話がありました。それはですね、ちょっと私が、アメリカに留学していたこともあって、その英語のバイブルスタディっていうのが東京にあるんですけれども、BESF というんですが、そこの東京の全体のリーダーになってほしいという申し入れが来たんですね。でそこで私はですね、そこの BSF というところで10年ぐらい奉仕をして活動していて、8年ぐらいリーダーですね、サブリーダーみたいなのをしてたので、もうそろそろそんな時期なんだなと思って、全体のリーダーを受けようかなというふうに思っていました。ただそのリーダーになる条件が1個だけあったんですね。で1個、その条件は何かというと、1週間アメリカに行って、その本部、テキサス州に本部があるんですけども、本部でトレーニングを受けてくださいという条件でした。1週間ですね、1週間ですね、仕事を休んで、会社を休んで、そのトレーニングを受けてくださいというのが唯一の条件だったんですね。ですので私は共同経営者として一緒にやっていたので、その事務所を離れる必要がありましたから、そのみんなの了解を得なきゃいけないなと思ってですね、その代表に話をしたんですね。1週間こういう事情で離れますと。で私がクリスチャンであることは、その方も知ってますし、そのことを大事にしていることも知ってますし、かつそういうリーダーとしての働きがあるということも話をしたんですね。そしたら返事はノーでした。言ってはダメ。私はですね、あの時以上に多分人生で狼狽したことは多分ないと思いますね。いや私の予想をはるかに超えた答えだったんですね。例えばですね、その仕事に支障はないのとか、お客さんからの連絡がどうあったらどうするのだったら分かるんです。だったら分かるんですけど、答えは有無を言わさずダメでした。で私はですね、なんていうんですかね、困惑したんですね。本当に英語で言うと troubled ですね。本当にこの頭の中がわけわからなくなったんですね。で私はですね、もちろんその人間なんでミスすることもありますけど、私はですね、キリスト者であることを言い訳にしてはいけないっていう精神でずっと仕事をしてきたので、日曜日に休むならそれ以外に本当にしっかり仕事をしようとか、あと証しになる歩みをしようとか、あとは神様を信じたらこれだけ神様が祝福してくださるんだぞっていうのを皆さんにぜひ見てほしいと思って、そういう思いで仕事をしてきました。そして神様も実際そのように祝福してきてくださいました。しかしながら、私がそのように本当に大事な次のステップというふうになった時に、私はノーと言われて、もう本当に一瞬途方に暮れたんですね。 で私はいろんな方法をちょっと探しました。例えばじゃあとりあえず理由は何かを聞いてみると、理由はもうとにかくもう事務所の経営者なんで、ありとあらゆることになんか想定、何が起きても対応できる状況じゃなきゃいけないっていうんで、じゃあ日本にいながらそのトレーニングに参加できないかっていうことですね。で今だったら良かったんです、多分今だったらズームもありますしリモートでできるからいいんですけど、2016年はコロナの前なのでそれもないんですね。でそれもできないというふうになって、私はですねもうその選択を迫られたんですね。代表の言うように行くのをやめるか、あるいは代表や他の経営者が反対してもキリスト社の働きを取るか、もう2つに1つでした。もう私は祈りました。あの時はよく祈りましたね。皆さんね、困難な時はよく祈ります。困難じゃない時はねちょっと祈りの手がねやっぱ抜きますけれども、困難な時ってのは私たちは祈るんですよね。私は祈りました。でキリスト社の先輩にも相談しました。また本当にですね、祈って神様は何とか道を開いてくださらないかということを求めました。でその結果ですけれども、私は行くことにしました。私ですね、苦しかったんですね。すごい苦しかったんですけど、不思議と迷いはなかったんですね。苦しかったんですけど、不思議と何が正しいかは分かっていたんですね。でも皆さん分かると思うんですけど、神様の目から見て正しい選択をするっていう時にこそ苦しい、ありますよね。でもそれはきっと正解なんです。私はアメリカに行きますと代表に告げました。代表は驚いていました。まさかっていう顔をしていましたね。そして私はアメリカに行きました。で私も、一応社会人なので何が起きるかは分かります。私も権威の下にあるものでしたから、代表がダメだって言ったのにそれを振り切って言ったらどうなるかは私もさすがに分かります。そしてアメリカから帰ってきました。私は事務所にいられなくなりました。私は2016年の6月末にその事務所を退所しました。8月15日はですね終戦記念日なんですけれども、8月15日は私の今の事務所の創立記念日でもあります。私の終戦記念日みたいな感じですよね。で私はですね、その前の事務所は弁護士は30人ぐらいいたかな。でスタッフもいたので50人ぐらいの、結構立派な事務所だったんですね。でそこで私は経営者としてやらせていただきました。で私が事務所をその後始めた時は私は一人でした。で多分たくさんの人が私のことを宮尾コーチだと思ったと思います。あんないいところからなんであんなことしたんやのねとか、事情がわからない人は一体何が起きたんだろうねとか、なんか失敗でもしたのかなとか、私は宮古地でかわいそうっていう言葉を発さずにその目で私に話しかけてくる人に何人も出会いましたし、なかなかできない体験ですよこれは皆さんにおすすめはしませんけど、でもそういう選択の結果だったんですね。でも本当に不思議なんです、私は都落ちだと思わなかったんですね、これっぽっちも。で私は不思議と心に深い平安がありました。私は従うことができた。私は正しい選択をすることができた。そしてそれは私のおかげじゃないんです。 もう何が正しいのか、何をすべきかを神様が圧倒的な臨在と迫力で私に迫ってくださって、私がそういう正しい選択をできるように私の背中を押し続けて支え続けていてくださったんですね。なので私じゃないんです。まあ、その、まあ、典型的な一つの支えの一つ、神様の支えの一つは妻の存在です。まあ、妻ここにいますから、あんまり褒めちゃいけないのかもしれませんけれど褒めてくれって顔してますけどいや、なぜかというとですね、普通、多分普通っていうのは良くないな、ごめんなさい、普通かどうか分かりませんけど、ある奥さんだったらこう言うかもしれないんですよね。またチャンスがあるかもしれないじゃない、今回は我慢しなさいよ、3年後ぐらいにもう一回理解してもらえるかもしれないよ、みたいなことを言われても言ってもおかしくないと思いますし、だって収入がゼロになるんですよ、1回ゼロになるんですから。でも妻はそうではありませんでした。神様がそう導いておられるならそっちの方がいいんじゃないって、むしろやめちゃえみたいなことを言ってくれたように、まあ、少なくとも私には聞こえました。でそれは、まあ、私にとっては、まあ、大きな励ましでした。神様が、まあ、そのように、まあ、私が正しい選択をすることができるように背中を押し続けてくださったんですね。ヨシア記の聖書箇所を見たいと思いますけれども、ヨシアはですね、その主の軍の将を前にして、まあ、どうしたかなんですけれども、14節のところですね、彼は言った、いや私は主の軍の将として今来たのだ。ヨシアは顔を血にしつけて伏し拝み、彼に言った、我が主は何をこのしもべに告げられるのですか。皆さん、目の前に抜き身の剣を持った戦士がいるんです。皆さん、顔を血に伏したらどうなると思います？首を差し出してるんですね。つまり切りかかられたらおしまいなんです。およそ戦士が取る態度ではないんですね。ヨシアは戦いをしています。ですから目の前に戦士がいるときにどういう態度、どういう行動をすべきかを知っています。目の前の戦士が抜き身の剣を持って立っているときに、ヨシアは顔を血につけて首を、体を神様の戦士の前に差し出したんですね。これは私のせいも、私の死も、私の命も、私の運命もあなたのものです。完全に委ね切った態度なんですね。これは私はあなたの味方でいたい、私はあなたの側で居続けたい、私はあなたの側にいさせてください、そのようなヨシュアの態度でした。その後に何が起きたか皆さんご存知です。エリコでの完全な勝利です。エリコの城壁は本当に不思議な形で崩れました。でもこの聖書箇所を読んでいると、もう神様しかできない方法でしか勝利を与えられないっていうことが非常にロジカルによくわかるんですよね。神様が、私が戦うんだ、あなたじゃないんだ、私の戦いなんだ、それを神様が身をもって示してくださいました。そうするとですね、この御言葉はひょっとしたら今までとちょっと違ったように聞こえてくるかもしれません。お開きになれる方はお開きになって、開かない方は私もお読みしますけれども、先ほど読んでいただいたローマ人への手紙の8章の31節のところです。 ローマ人への8章の31節のところですね、私がお読みしますけれども、ローマ人への8章の31節、ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。神が私たちの味方なら、これはひょっとしたらもうクリスチャンであれば、もう神様がいつも味方だから私は大丈夫と、そういう面もありますけれども、私が神様の側に居続けるなら神様は私の味方で居続けてくださるので、私たちには誰も敵対できない、私は主につき続けよう、まあ、そういう信仰告白の言葉でもあるというふうに信じます。そして、まあ、素晴らしいのはですね、こちらのですね、今日の修法にも書いてありますけれども、ローマ書の8章の32節なんですね、お読みします。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうか。神様はね、私たちの人たちにね、神様の方に来てほしいんです。私のところにおいでと、私の味方になりなさい、私に敵対するものになっちゃいけないと。でそのために一人子さえも与えてくださって、その犠牲のゆえに私たちは神様の味方で居続けることができるんですね。私たちはその愛から引き離されることは決してありません。ここでもう一つ皆さんに、もう一度皆さんにお尋ねします。皆さんには敵がいらっしゃるでしょうか。皆さんの敵は誰であり何でしょうか。私はこの8年間で学んだことがあります。多分私は辞めた直後は、その1年か2年か3年ぐらいは、その私にノーって言った人が私の敵でした。しかし私は4年5年6年7年8年時を過ぎにつれて、私の敵は違うものだったということが分かります。それは私の保身であり、私の見栄であり、恥をかきたくない、都落ちだと思われたくない、この世の成功にしがみついていたい、そのような私の罪でした。敵は一生懸命あなたを神様から引き離そうとします。それが敵なんですね。ですから私たちは、それが人の形を取ることもありますけど、人だけに目を留めているのでは、見ることのできない本質が、そこにあると思います。その後私が貧しかったら多分証にはなりませんその後私がですね、こうなんかね、ふもじい思いをしていたら、皆さんはですね、あ、そうか、やっぱ神様を選ばない方がいいんじゃないかって思うかもしれません。しかしやっぱ神様は真実なお方です。神様は家庭を守ってくださっています。神様は事務所を祝福してくださっています。今弁護士が15名、スタッフが10名、総勢25名です。そしてその中に、私は一人ぼっちのクリスチャンでしたけど、8人キリスト者がいるんです。で、私たちは毎週祈っています。毎週祈って残りの人たちが救われるように祈り続けています。で、私たちの事務所はもちろん法律事務所としての役割を果たしていくことが私たちの役割ですけれども、その中でやっぱり一人でも多くの人に神様の愛を知ってほしい、神様の愛に触れてほしい、イエス様を知ってほしい、イエス様に救われてほしい。で、私は、ね、それだけじゃ満足できないんです。救われて神様の働きをして、弟子になって、 弟子を生み出して、そういうキリスト者が育つような法律事務所、そのように神様が用いてくださるように祈り続けています。ですから私はですね、出てよかったんですあの、ね、収入も上がりましたいやでもこれはね、私じゃないんですよ。皆さん本当にそれを知ってほしい。私じゃないんです。本当に神様が不思議な方法でそのエリコの城壁を壊したように、こんなこと起こるんだ、あんなことがあるんだというふうに、神様が本当に不思議な方法で私たちを守り祝福し導いてくださいました。そのことはぜひまた証がある機会があったら証をしたいと思いますけれども、神様はね、そういう方なんです。皆さんを祝福したくて仕方がないんです。皆さんを勝利に導きたくて仕方がないんです。で、神様のもとには平安と勝利があるんですね。ですから皆さんもですね、本当に日々戦いの中にいらっしゃると思います。外側の戦い、内側の戦い、自分の内面の戦い、いろんな戦いがあると思いますけれども、ぜひですね、ヨシュアのように、私は神様あなたに従いますという思いを持って歩んでいきたいと思います。主が私の味方なら、私たちに敵対するものはありません。私たちが主のもとに突き続けるなら、私たちに敵対できるものは何一つありません。短くお祈りします愛する天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を褒めたたえて賛美いたします。ここにいらっしゃるお一人お一人が本当に日々さまざまな戦いの中にいらっしゃると思います。その戦いは、なんでこんなことが私に起きるんだろう、なんでこの人が私の人生の中にいるんだろう、なんでこういう病やまた困難が、また関係の難しさが私の人生の中にあるんだろう。私たちはそのように考えます。ひょっとしたら私が人生の主になって何でもかんでも自分でコントロールしようとしているからかもしれません。神様、どうぞ今日の御言葉を通してもう一度私たちに語りかけてくださって、あなたが喜ばれ、またあなたが願われ、あなたが祝福される人生を選び取っていくことができますように、どうぞお聞きのお一人一人を豊かに祝福して導いてください。このメッセージを与えてくださった機会も心から感謝して、主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。